改めておはようございます。最初に簡単ですが、先週までのお話を振り返りたいと思います。ヨハネの福音書1章ではイエス様は言葉と呼ばれています。言葉として来てくださったイエス様こそ天地万物を作られた方、天地万物の創造者と呼ばれています。そして闇の中に輝く光として来てくださった、世に来てくださったと言われています。すべての人を照らす誠の光として世に来てくださったと書かれています。でイエス様が言葉というのはちょっと不思議な書き方なんですけれども、いくつかの意味がありますけれども、分かりやすく言えば聖書の中で神様の言葉そのものに力があります。光をあれといって天地を作られたのは神様の言葉によってです。そして、後にイエス様があなたの罪は癒されたと宣言されると、罪は癒されます、床を取って歩きなさいと言われると、その人は病気が癒されて歩くことができます。神様の言葉そのものに力がある、何かを作る力があるということだから、イエス様は言葉なんだということです。で、言葉はやはりメッセージ、神様のメッセージを伝えるものです。で、イエス様というお方そのものが神様からのメッセージを伝える、私たち人間に伝えるお方として来てくださった、そのことをお話しました。そして忘れてはいけないのがヨハネという人です。この後別のヨハネも出てきますので、ちょっとややこしいんですが、バプテスマのヨハネと呼ばれる人です。一章六節には神から使わされたヨハネという人が現れたと書かれています。で、彼は光について証しするために来たのであると紹介されています。光というのはもちろんイエス様のことです。すべての人を照らす誠の光であるイエス様が現れる、登場する前に現れて大切な役目をすると、もう神様がそう決めておられたのがバプテスマのヨハネという人でした。ヨハネがしたことは何だったかと言いますと、荒野に現れて罪を悔い改めて神様のもとへ立ち返りなさい、そしてもうすぐ来られるお方をお迎えしなさいと叫び続けていたと聖書に書いています。そうやって罪を悔い改めた人たちはヨルダン川へやってきてバプテスマを受けた、そこで、バプテスマ洗礼者ヨハネと呼ばれているわけです。さて、そのようにしてヨハネのことを知る人がだんだん増えてきました。すると多くの人がこの人は誰だろうと考えるようになって、この人がメシア、キリストなんだろうかと思うようになりました。罪を悔い改めて神様のもとへ帰りなさい、来なさいと叫んでいるヨハネのことを、誰もがこの人は神様から使わされた人、神様のところから来た人なんだとは思ったんですが、一体誰なのか誰も分かりません。でもヨハネはいろいろなそういった噂を全部違いますと否定しました。何よりも私は当然ですけれどもキリストではありませんと言いました。で、エリアとか他の預言者でもないと言ったんですね。そうして何と言ったかというと、こんなことを言ったんです。私の後から来られる方は私よりもはるかに優れた力のあるお方です。私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。こんなふうに紹介したんですね。でも実はこの時はヨハネ自身もイエス様のことをはっきりは知らなかった、神様からそう教えられていましたけれども、直接会っていない、幼い時に親戚だったので会ってたかもしれませんけれども、少なくともこの時点ではメシアとしての働きを始められたイエス様にはまだ会っていませんでした。でもこの方が自分の後から来る方がどれくらいすごい方かということは分かっていたんですね。靴の紐を解く値打ちもないとは一体何のことかと言いますと、当時は、今では奴隷とか召使いと言われる人は、いませんけども、 ご主人様に仕える召使い。でもご主人でも、まあね、ご飯を作ってください、掃除をしてくださいとかいろいろ頼みますけれども、頼まないことがあった。その一つが自分の靴の紐を解きなさいとか結びなさいとか、そんなことまではさすがに頼まなかったというんですね。つまり自分の前にひざまずいて、手を汚してもう頭、額にですね、あの土がつくぐらいの格好でこうやって靴の紐を解きなさいって、そんなことまではお願いしなかったということだそうですけれども、ヨハネはつまり私はこのお方の靴の紐を解く値打ちさえない、つまり召使いと主人の関係それどころではない、私はにとってあの方はもう主人以上の素晴らしい方なんだということを、まあそうやってイエス様のことをお伝えしたわけです。でヨハネはイエス様が来られる時がいよいよ近づいているのが分かりました。そしてイエス様をお迎えする準備をしなさいと人々に伝えました。それがヨハネの仕事でした。昔の王様を迎える準備は何をしたでしょうか。道をきれいにしたり、きれいな服を着て出迎えるということでした。でもイエス様をお迎えするための準備はそうではありません。罪を悔い改めて素直な心でイエス様を迎える、それがイエス様をお迎えするための準備、備えだということです。さてそのようにして、その翌日と聖書には書いていますけれども、一章の29節ですね、ついにヨハネはイエス様と出会うことになります。どんな思いでイエス様と出会ったのでしょうか。自分はこの方が来られるための準備をするために使わされてきた、私はこのお方を証しするためにここまで生きてきた、ついにこのお方が現れた、まあ、喜びと興奮がどれぐらいのものだったかなと想像しますと同時に、ヨハネはこれで自分の仕事、自分の働きには終わりが近づいてきた、もう自分のするべきことは終わろうとしているということをヨハネは知っていたということです。イエス様が自分の方に来られるのを見たヨハネは言いました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、見よ、注目しなさい、世の罪を取り除く神の子羊、そのようにイエス様のことを紹介しました。これはヨハネの信仰告白だということをお話ししました。このヨハネの言葉、告白にイエス様が何のためにどのようなお方として世に来てくださったかがもう含まれている、示されているということです。世の罪を取り除く神の子羊、まあ、子羊と聞いてもうユダヤ人たちはすぐに分かりました。ユダヤ人たちは罪を許していただくために傷のない羊を生贄として捧げていました。特に杉越の祭りの時には傷のない子羊が各家庭で用意されて犠牲として捧げられて、その血が、まあ、鴨居と門中に塗られたんですね。それは実はイエス様のことを示していた。イエス様は私たちの罪を取り除くために、罪の身代わりとなるために自分自身が子羊として十字架で血を流されて、肉は裂かれ、私たちの罪をあがなってくださった。ヨハネが見よ、世の罪を取り除く神の子羊とイエス様のことを紹介したのは、まさにイエス様が何のために来てくださったのかということをはっきりと示していたということです。さてそれが先週までの話になりますけれども、今日のところに入っていきたいと思います。でその翌日と35節にまた書いています。まあ、余談ですけれども、で43節にもその翌日、そして、2章1節にもそれから3日目に、まあ、このヨハネの福音、まあ、これをで全部足すとヨハネの福音書の最初の1週間とよく言われます。なぜそんな書き方がしているのか、まあ、いろんな学者がなかなか結論が出ていませんけれども、最初の1週間に本当にイエス様がいろんなことをなさったということが書かれています。その翌日のことです。ヨハネ、まあ、これはバプテスマのヨハネですね、2日 二人の弟子と一緒にいました。そしてそこで再びイエス様と出会ったんですね。36、37節をご覧ください。イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。ヨハネは再びこの二人の弟子に見よ神の子羊、まあ、世の罪を取り除くとは言いませんでしたが、神の子羊とイエス様を指し示しました。すると二人の弟子はヨハネがそういうのを聞いてイエスについて行ったというんですね。ヨハネがイエス様を紹介して証しをすると、それまでヨハネについてきていた弟子たちがイエス様の方について行ってしまったというんですね。でこの時の一人が後で十二弟子の一人になるアンデレという人でした。でもう一人は誰なのかということですが、おそらく福音書を書いたヨハネだと言われています。福音書を書いたヨハネはですね、この自分が書いた福音書の中で名前を出さないんですね。後にはイエスの愛された弟子という言い方で出てきたりしますとか、あの弟子とかですね。でここでも実はここにヨハネはいたんですけれども、あえて名前を出さなかったと考えられています。でこのようにヨハネに従っていた人たちが次々とイエス様の方へ従っていくわけです。でヨハネの弟子はだんだんだんだん少なくなっていきました。でヨハネの弟子さんがある時こんなことを言いました。彼らはヨハネのところに来ていった。先生見てください、ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして皆あの方へ行きます。ヨハネに従っていた人たちがだんだん不安になってくるのは当然だと思うんですね。でもヨハネは自分の役割を知っていました。いや違うよ、私の役割はあのお方イエス様を紹介することなんだよ。イエス様が来られる準備をすることなんだよ。イエス様が来てくださったんだから、みんながイエス様についていくのは当たり前のことだ、それでよいのだよと、まあ、ヨハネは言ったわけですね。で間もなくしてヨハネはヘロデ王に捕らえられて処刑されて生涯を終える、命を落とすことになります。まあ、ヨハネの生涯はまさに福音書に書かれているように世の光を明かしする生涯でした。で彼自身が光ではなく光について明かしする生涯、イエス様の先に現れてその準備をする生涯でした。そしてその使命を終えると静かに表舞台から去っていったんですね。まあ、でも私たちは決してこのヨハネの生き方を見て気の毒だなと思う必要はないと思うんですね。本当に私たちは神様から与えられた使命といいますか、するべきことをできたらもうそれが一番の幸せだと思うんですね。まあ、もちろん無理に早死にする必要はないわけですけれども、でも大事なのはイエス様、神様から与えられた使命を生きるということではないかと改めて教えられます。さてこのようにヨハネが命がけで証ししたお方こそ神の子羊、世の罪を取り除く神の子羊だったわけです。さて残されたのは二人の弟子とイエス様です。でイエス様は二人がついてくるのを見てこう言われました。あなた方は何を求めているのですか。まあ、イエス様の言葉はですね、どんな言葉でも本当に深い意味があるなと思うんですけれども、あなた方は何を求めているのですか。まあ、この質問には、まあ、文字通りの意味といいますかね、表面的な意味とさらに深い意味と両方あると思います。普通に考えればですね、この流れで見ればあなた方は何を求めているのですか。あなた方はヨハネの弟子だったですよね。今度私についてくるとしたら、あなた方は何を期待して何を求めて私についてくるんですかとイエス様はお尋ねになったということだと思うんですね。すると二人は言いました。 先生、今どこにお泊まりですか。先生というわざわざですね、ここにはラビって書いています。ラビというのはただの先生ではありません。ユダヤ人の間では学識があって非常に優れた尊敬に値する人のことをラビと言いますし、またそれは、まあ、言ってみればちゃんと勉強をしてみんなから認められた人だけがラビです。ですから日本でも医者でもない人を医者とは言えないですね。まあそれと同じようなところがあるでしょうか。バプテスマのヨハネの弟子だったアンデレとヨハネがイエス様を紹介する言葉を聞いて、まあ、イエス様の後をついていったわけですけれども、イエス様のことを、この二人の弟子は先生ラビと呼んだんですね。そしてどこにお泊まりですか。先生、これからあなたについていきますので、どうかたくさんのことを教えてくださいという素直な気持ちの表れだと思います。どこにお泊まりですかという呼びかけも、もうこれから先生と一緒に過ごして教えを受けたいので、どうかあなたの今おられるところを教えてくださいという、まあ、素直な気持ちの表れです。まあ、ユダヤ人であれば偉い先生について学びたいというのは、まあ、当然の気持ちだったと思うんですね。するとイエス様はその申し出は断らないでこう言われました。来なさい、そうすればわかります。この言葉も何かとても深い意味があるように思います。そのままの意味だとすると、ヨハネとアンデレはついていってイエス様が泊まっておられる場所を知った、分かったわけですが、来なさい、そうすればわかりますというのはそれだけの意味なんでしょうかねと私は本当に思います。ああ、イエス様はここに泊まっているんだ、分かった、果たしてそれだけの意味なんだろうかと思います。さて、もう少しそこを深めて考えたいと思うんですね。やはりイエス様のお言葉にはそれ以上の意味があるように思います。あなた方は何を求めているのですか。あなた方は一体何を求めて私のところへ来るのですか。あなた方にとって一番必要なものは何ですか。知識ですか、名誉ですか、何か得なことがあると思って私の方へ来るのですか。あなた方が今一番必要なもの、心の底から求めているものは何ですか。あなた方は何を求めているのですか。このイエス様の質問はアンデレ、ヨハネ、彼らの心の深い部分を探って本当の願い、思いを明らかにするような質問だと思うんですね。アンデレもヨハネもこの時はイエス様の質問のそんな深い意味は分からなかったかもしれません。だから先生、今どこにお泊まりですかともう素直に言葉を返したんです。でもこのお泊まりですかという言葉もとても印象的な言葉です。ヨハネの福音書の中ではイエス様にとどまる、イエス様と一緒に歩むという意味でこの泊まるという言葉が使われます。例えば皆さんもよくご存知のヨハネ15章4節はこんな言葉です。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。このとどまるとは止まるという言葉と同じです。ですからアンデレとヨハネは自分でも気づきませんでしたが、イエス様、私はあなたと一緒にあなたの中にとどまりたいです、だから教えてください。まあ、なんかそんな言葉を返していたようにも思うんですね。来なさい、そうすればわかります。行けば来なさい、それでそうすれば私がどこに泊まっているかわかるでしょう。それだけじゃないと思うんですね。来なさい、私について来なさい、そうすればあなた方が本当に願っていること、本当に求めていること、本当に必要なことがわかるでしょう。 さらに言えばあなた方は真理を知るでしょう。そんなイエス様の招きの言葉だと思うんですね。来なさい、そうすればわかります。アンデレとヨハネはまだこの時はそんな深い意味も考えないでイエス様についていただけかもしれません。しかし、この後ですね、アンデレとヨハネが他の弟子たちと一緒に本当にイエス様の弟子として従っていく第一歩となったのがこのイエス様との最初の出会いだったということを、今日心に留めたいと思います。私たちが教会に来始めた時も一体何を求めて来たでしょうか。友達がいたから、あと昔は英語を習ったからとかもあったそうですね。何か願って教会に来た。しかしそんな私たちにすぐイエス様は問いかけておられると思います。あなた方は何を求めているのですか。イエス様はこのように問いかけて私たちが本当に必要としていること、願っていることに気づかせようとなさる、そのことを教えられたわけです。最後の手3番目です。このようにして最初にイエス様の後についていったのはアンデレとヨハネだったわけですけれども、マタイの福音書、ちょっと余談ですが、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書を読んでいくと、ヨハネとアンデレ、そしてペテロと他の弟子たちが最終的にイエス様に従ったのはガリラヤ湖のほとりでの出来事だったんですが、どうもその前にこのヨハネの福音書に書いている最初の出会いがあったと、理解されているようです。さて、アンデレはバプテスマのヨハネからイエス様を紹介されてイエス様についていくようになりました。そしてアンデレはイエス様がメシア、キリストであるとどうも信じていたようです。しかしこの時のアンデレの理解がどれぐらいのものかは分かりません。というのはユダヤの人たちにとってメシア、キリストというのは王様であったり、軍隊の指導者であったり、預言者であったり、いろんな意味が含まれていたからです。とにかく自分たちを救うために神様が使わせてくれるお方、それをメシアと考えていました。だからアンデレが、私はメシアに会ったと言っても、彼が本当のイエス様のお働きの意味を この時理解していたとは考えにくいんですけれども、でもとにかくアンデレはメシアに会った、キリストに会ったという喜びでいっぱいでした。そしてその言葉自体に決して嘘はないわけです。彼は本当にメシアに出会っていたわけです。で、彼が最初にこのことを伝えたのは誰だったでしょうか。自分の兄弟シモンを見つけてと書いています。わざわざ探して見つけたというような意味です。兄弟とありますが、おそらく兄貴、お兄さんだと思われます。後にペテロと呼ばれるシモンを見つけ出してわざわざ探して、兄ちゃん、私はメシアに会った、あのキリストに会ったぞと言ったんですね。そして言っただけでなく、シモンをイエス様のもとへ連れてきたと書いています。アンデレはペテロに比べるとこの後あんまり聖書に出てきませんし、地味な人なんですけれども、あのシモン、ペテロをイエス様のもとへ連れて行ったのはアンデレだった。やっぱこれはこれでとても大切な役割をアンデレは果たしたんだなということがわかります。そしてその積極的な姿勢からは私たちも学ぶところが多いのではないかと思います。さて、そうやってシモンはイエス様のもとへ連れてこられたんですけれども、イエス様はシモンに目を留めてくださったと書いているんですね。これも見るという言葉にはいろんな言葉がありまして、一番なんて言いますかね、意味が一番意味が薄いのはもうただ目に入るという言葉もあります。視界に入る。もう一つは目では見ているということですね。で、ここの言葉はどうもさらに深い意味、もう注目する、もうその人に深い関心を持つというような意味です。 シモンからしたら会ったこともない人ですね。その人がいきなり自分と会った時に注目してきたというんですね。じっと見た、目を留める。まあその辺はとても日本語はとても意味が深いなと思うんですね。目を留めるという言い方があります。注目する、目を留められました。イエス様はよく人々に対してそうやって目を留めてくださいます。イエス様は人々にとても関心を持っておられます。同じような言葉がマタイの10章27節にもこんな言葉があります。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。彼らをじっと見て言われたという言い方もあります。おそらくイエス様はシモンをじっと見た、注目したということです。もうそれだけでシモンはどんな気持ちになったでしょうか。するとイエス様はもうすぐにこう言われたんですね。あなたはヨハネの子シモンです。まあ実はここもさりげなく、奇跡ですね。会ったこともない人の名前を知っている、まあいやアンデレが紹介したんだろうという人もいるかもしれませんが、素直に読むとイエス様はもうすでに名前を知っておられたということです。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパと呼ぶことにします。もう突然そのように言われました。まあ、ケパというのはイエス様たちが話していたアラム語という言葉で岩のことです。でギリシャ語ではペテロとなって、まあ、こちらの方がよく知られているわけですね。なぜシモンがペテロ、ケパと呼ばれるようになったのか、まあ、その意味は後で福音書を読んでいくと明らかになるわけですけれども、それにしてもイエス様と初めて出会ったシモンに名前が与えられたというのもとても不思議な、驚くべきことだと思います。聖書の中では神様から大切な働きを任せられた人が名前を変えていただくというケースはあります。例えばアブラムがアブラハムになりました。族長ヤコブがイスラエルと呼ばれました。まあ、他にもあります。この時後に弟子たちの中心人物となって、そして教会の礎となるペテロが誕生した。シモンはそのような人物としてイエス様に選ばれたということです。さて今日はいろんなイエス様との出会いについてお話をしてきたんですが、バプテスマのヨハネの弟子でヨハネに紹介されてイエス様についていったアンデレとヨハネ、そしてそのアンデレに連れて行かれてイエス様と出会ったペテロ、イエス様との出会いはいろいろです。私たちとイエス様の出会いもいろいろです。自分から求めてイエス様と出会った人、ペテロのようにもう連れて行かれてイエス様と出会った人、もう神様に偶然はありませんが、私たちから見れば全く偶然と思えるようにイエス様と出会った人、いろんな出会いがあります。そしてペテロとイエス様との出会いはここから分かる限りペテロ自身が願ったのでもなさそうです。求めたのでもなさそうです。弟のアンデレにも半分無理やり連れて行かれたようにも読めます。でもそこでいきなり会ったイエス様がペテロに目を留めてくださった、まあ、こんな不思議なことがあるのかなと思いますけれども、あるんだなと思います。私の前父の話もしたことがありますけれども、山形県の田舎で育って、近くに、友達がなんか教会というか時々やってくる宣教師の集会に行ってた友達が誘ってくれて、なんかいきなり山の上で開かれてるキャンプに、暇だから行ったとか言ってましたけれども行ったそうですね。でそこで、高校1年ぐらいだったそうですけれども、今はもう先日亡くなった鳩井明先生という方が、メッセージをされていて、ではある夜にイエス様を信じてもう一生従う人、イエス様のために働く人は手を挙げてくださいと言ったら、なんかいきなり挙げたそうなんです。もう初めて行った集会で手を挙げた。 まあ、実際に一番、まあ、あのその後大学出てしばらく働いてから、まあ、進学校に行ったわけなんですけども、あんな田舎でそんな出会いもあるんだなということを聞くたびに不思議に思っています。イエス様との出会いは本当にいろいろです。不思議です。ペテロは、まあ、アンデレはどうもね、自分から行きたくてイエス様の方へ行ったようなんですけれども、ペテロは自分から行ったというよりはアンデレに無理やり誘われて行った。そのペテロにイエス様が目を留めてくださった。本当に不思議だなと思います。でもまさに私たちが救われるということはそういうことなんだと思うんですね。私たちが願って救われたのではありません。イエス様が私たちを救ってくださった、イエス様が私たちと出会ってくださった、そのことを今日はもう一度覚えたいと思います。だから私たちはイエス様が呼ばれる声に、そしてイエス様が語りかけてくださることを注意深く聞いて従っていきたいと思います。